Sound art. Something delicious.
7月、あなたならどう名付けますか？今月で3年目を迎えた Sound art. Something delicious. 7月の初めにこんな問いかけをしました。こんばんは、国です。7月もとうとう最後の金曜日です。夏の夜、いかがお過ごしですか？今月からのプチリニューアル、ようやく私も慣れてきて、何をしようとしていたか分かってきました。こういうようなことをね、やりたいと思って始めるって、ある程度考えたら、まあ、あとやってみるしかないね。やりながら、形が見えて徐々に固まってくる。私が何かやるときはいつもこんな感じです。走りながら考えるタイプ。でも最初にえいって思うまでは案外あれこれ考えてなかなか始まらなかったりしますけどね。さあ、今回の新しい試みは皆さんのお耳にはどう響きましたでしょうか？1ヶ月を通してのテーマ、今月は July、7月、文月。文月にどんなことがありました？もう月に名前つけてみました？7月の最初の週に Word、ことの葉を取り上げて、いろんな名前があることをご紹介しました。私にとっては音旅始め月。名付けることにしましたけれども、皆さんの7月、どんな名前になるのでしょうか？やっぱりこういろいろある程度区切りのあるところでちょっとだけ振り返ってまとめをするというのは大事ですね。私は7月なんだかとっても忙しかったんですけど、少し新しいことを始めようとしているので、いつものバタバタプラスその新しいバタバタが加わって、もうねバタバタバタバタって気がついたら終わっていました。時間が早く感じるのはときめきが少ないから。これ私何回も言ってる気がするんですけど、要するに脳が情報処理する量が少ないと早く感じるっていうことで、慣れたものは情報処理が早くて、新しいことチャレンジすることが多いと処理に時間がかかって集中するから時間が長く感じる。おかしいな。新しいことを始めているんだけど時間は早く感じる。これまずいですね。ただただ時間に追われてるだけだって？やばい。今年の年末こそは、ああ充実した一年だったって迎えたいと思ってるんですけど、もう半年過ぎちゃいましたからね。2019年、令和になったのはまだ2ヶ月前。あの時すごく世の中は沸きましたけど、もう割と令和にも慣れてきてませんか？前から令和だったんじゃないってね、そんな感じ。人間って案外順応性がありますね。 Word、 Journey、 Nature と続いた Sound Art の7月、最後の週はもうこれしかありません。お待たせしました。 Feast、 ごちそうの音の旅です。7月のごちそうは何だろうか。皆さんの食べたいものが出てくるといいですね。7月といえば、点点点。今月はそんなことを皆さんと巡ってまいりました。それでは、The Last Week in July。お楽しみください。Sound Art。今宵のこの番組では、Something Delicious をテーマに、料理の美しさを提案します。ご案内は私、国です。それでは、60分間の美しい小旅行に出かけましょう。
Sound Art Feast ごちそう
July 海月。
食事のメニューというのはまるで音楽のように始まりから終わりまでが料理する人の作品です。フランス料理のコース料理、日本の懐石料理など、食事の始めにメニューを眺めるだけでどんな料理なのかなとワクワクしませんか。一度に全部がテーブルに並ぶのを眺めるのも素晴らしいですが、コース料理は一つが終わって次を出し、舞台芸術のようにシナリオが決まっていて、時間とともに情景が変化していきます。まるで食卓にいる自分がそのドラマの主人公になったような気持ちになります。7月の食べ物といったら出てくるのは何でしょうか。やっぱあれですよね、あれ。特に多治見はゆるキャラにもなってますし、あ、そうだ、明日は土曜節じゃないですか。うなぎ。そういえば去年なんか20周年記念でうなぎ食べに行くやつ当たるっていうのはあったよね。あ、あったあったってうなずいてますディレクター。え、今年ないの？もしかしたらかも。あ、かもかもだそうですね。まあちょっと皆さん期待を 50% くらい持ってるといいかもしれないですよ。だからピピを聞き逃してはいけません。ぜひ全番組聞いてください。さあ、うなぎです。もう今はどこに行ってもうなぎ食べましょうって宣伝がすごいですね。スーパーはもちろんですし、コンビニでも予約しましょうってね。どうやってうなぎを取ってくるんだろうかと思うけど、皆さんはどこかで予約してますか？あれ、予約した数だけでも合計したらうなぎあれ何匹必要なんでしょう。でもうなぎなかなか取れないんですよね。特に国産ものはお値段も素晴らしく上がってるし、うなぎ屋さんが困ってるってよく聞きます。夏バテ防止にうなぎを食べるといいっていうことらしいですけど、一番有名な話は平賀源内でしょう。江戸時代の蘭学者、知り合いのうなぎ屋が夏に売れないうなぎを何とかしてほしいって言われて、本日土用の丑の日と書いて店頭に貼り出しなさいって教えて、まあ、その通りにしたら大繁盛したって、まあ、今で言うキャッチコピーです。この他にも土用丑に食べるものっていうことだとお餅があると。宮中の奥下さんの間ではこの日にガガイモの葉を煮出した汁でもち米の粉を練って丸く丸めたものを味噌汁に入れて食べると食器当たりしないという風習があったらしい、ね、ガガイモとは京畜糖化の鶴星多年草だってね。これは私見たことも食べたこともないです。他には卵も土用牛だそうで、土用の間に産み落とされた卵は特に精がつくと言われていることからだそうなんですけど、まあ要するにどれも夏バテ防止に何かいいものはないかっていうのが始まりなんじゃないでしょうか。梅干しを干すのもこの時期、途中で雨が降るともう大変。今年はね、私いつも梅をいただいてるところの梅が全然ならなくって収穫できなくて、梅仕事は何にもできませんでした。地域の人に聞いたら、梅は時々そういう年があるんだそうです。梅もね、やっぱ時々お休みしたくなる時があるんでしょうか。そして同じく7月27日はスイカの日でもあるんですって。こちらはスイカ生産者のグループが制定したということで、スイカの消費拡大を願って727ですね、7月27日、これが夏ですね、72、それから27でツナと夏のツナの語呂合わせ、なぜツナなのかですね。はい、これはスイカの縦模様が綱に見えるからなんだそうです。 ところでスイカの原産地はご存知でしょうか。なんとアフリカのサバンナとか砂漠地域だそうで、エジプトの壁画にも残されていたっていうことでね、まあそうするとかれこれ今から4000年以上も前から存在していた。スイカはほとんどが水分ですから、油の多いものとは相性が良くない。食べ合わせってね言いますね。そうするとうなぎはダメっていうことにねよく言われたりしますけど、これ記念日がね一緒でどっちも食べなくちゃってなるとね、こう気をつけないといけないですね。スイカは季語で言ったら秋なんですって。これはスイカの旬が8月7日頃の立秋を過ぎる頃だからだそうで、まあ、最近は早め早めにいろんなものが出てくるから旬がいつなのかわからなくなってきますけど、うなぎは食べ損なってもやっぱり夏にスイカは逃せません。海や山に行ってスイカ割りっていうのは定番ですし、子供たちは夏休みにスイカ何個食べるんでしょうか。スイカのない夏、ありえないです。
サウンドアートフィーストごちそう。
7月海月。
調べていたら今日7月26日はカレイの日なんですって。横須賀推進委員会が制定して、海上自衛隊では長い船での生活で海に出て曜日感覚を失わないために毎週金曜日の昼食にカレーライスが食べられていることからっていうことなので、まあ今日っていうよりはね、金曜日がカレーの日。自衛隊のカレーのお話は確か去年だったか、カレーがテーマだった時にしましたよね。皆さん今日カレー食べました？やっぱ曜日決まってるのはね、いいかもしれないですね。でその他には7月26日はプルーンの日だそうです。26だから2をプー、6をルーンと読む語呂合わせだということで、まあとにかく何でも記念日になっちゃいますね。調べていたら7月は何かかんか毎日何かの食べ物の日になってましたよ。7月3日がソフトクリームの日。これは1951年昭和26年から明治神宮外苑で日本を占領していた連合国軍のアメリカ軍がアメリカ独立記念日を祝ってソフトクリームの店を立ち上げたことにより、ソフトクリームが日本に広まったんだそうで、まあソフトクリームが日本で始まったのはそういうことだったんですね。さらには7月10日が納豆の日。こちらは関西納豆工業協同組合が1981年昭和56年に制定。これはもうこのままですね。7と10で納豆。そういえば納豆のことも調べてたら、なんと納豆納豆キムチラーメンっていうのまであるんだそうですよ。このマッチングね、なんともすごそう。納豆は好き嫌いが分かれるけど、あなたはどっち？そしてこの7月10日はナマズの日でもあるということで、こちらは日本ナマズ生産株式会社が制定。その由来はナマズを食べると産後の日立ちが良いとも言われて、暑い夏のスタミナ食としてふさわしいことから、まあ、日本ナマズを幅広い世代に食べてもらうのが目的と。なるほどね。これは、7で10ですから、なで、まあ、ずですね。ずが10。ナマズ、この語呂合わせから来ているそうです。ナマズってどうやって食べるんですかね。皆さんご存知ですか？さて、そしてこの食べ物も夏には外せません。これは昨日7月25日がこの日だった。 何だと思います？725ですよ。ヒントね、最後の5は5を入れて3文字の言葉になってます。ご、うん、うんですね。7と2はさっきもありましたね、夏です。さて5は、はい、氷です。で、夏が前に来るから夏氷、はい、そうです。かき氷の日と。スイカとともに、これなしでは夏はありえない。やっぱりワンシーズンに1回は食べておきたいと思いますよ。皆さんどうです？あの、急いで食べた時にこめかみあたりにこうキーンときてこうクーってなるんだけど、やめられない。だんだん水っぽくなってくるから、どんどん急いで食べないと。今は上からかけるのいっぱいありますよね。昔はもういちご、メロン、レモンとかね、あの色が鮮やかなの、それしかなかった。練乳とかもね、あったね。煎じって、あの透明なのもありました。今もあるのかな、みぞれだっけ。うん、最近だとタピオカとかと合わせるのはありなんでしょうかね。あれ凍るかな、あれすごい人気なんですってね。名古屋に行った時、人だかりがしてるから何かと思ったらタピオカのお店だって。さすがにあれに並んで食べようって気にはならなかったですけど、人気のかき氷屋さんもかなり並びますよね。フルーツショップでかき氷が有名なお店も確か名古屋にあります。路面店だから並ぶのは外なのね。で、暑い中かき氷のためにかなり並んでるのを見かけて、もうみんな汗だくね、大変だなって思ったことがあります。あれは上に剥きたてのフルーツが乗るんでしょうね、フルーツショップだから。おいしそうですね。今だとフラッペという名前にもなって、これだとまた雰囲気が変わってきそう。結局あの上に乗せるのは何でもあり。だからどんどん豪華になっていきそう。アイスも乗せるし、フルーツもお菓子とかも。でもそっち食べてるとどんどん溶けてくるからかなり忙しそう。皆さんもお気に入りのかき氷屋さんの一つや二つ、あそこねって言えちゃうんじゃないでしょうか。もしこれは超おすすめっていうかき氷の写真があったら、ぜひハッシュタグ FMPP、 ハッシュタグ FMPIPI でね、ツイッターに上げてみてください。サウンドアート聞いてますって書き込むのをお忘れなく。よろしくです。
サウンドアートフィースト、ごちそう。
ジュライ海月。
さて、さっきお話しした7月25日がかき氷の日になったのは、語呂合わせだけじゃなくてもう一つ由来があるんですよ。1933年昭和8年の7月25日はかなり長い間あることの記念日だったんです。数年前、そしてつい最近も書き換えられましたけど、多治見もちょっと関係してるかな。そうです、日本の最高気温だから、この日は冷たいかき氷にふさわしい日だということで、かき氷の日になった。山形測候所の観測で 40.8 度だったと。日本海に台風があって、かつ北太平洋高気圧が優勢と。日本海側で等圧線が密になっていた。フェーン現象です。これは気象庁の予報用語によれば、はい、ここからゆっくり言いますね。イメージしてくださいよ。湿った空気が山を越えるときに雨を降らせ、その後山を吹き降りて乾燥し、気温が高くなる現象。または上空の 高温の空気の塊が力学的に山地の風下側に透過することにより乾燥し気温が高くなる現象。イメージできましたかね。で、当時の翌日の山形新聞の朝刊には街灯のアスファルトは溶け、飼っている鯉は死んでしまい、農病院では特別患者に神経を尖らし、荷馬車の馬が心臓麻痺でも起こしそうな黒熱ぶりという記事が残っているんですって。今ならまあ差し詰め、車のバッテリーが上がって動かないっていう、まあそんな感じでしょうかね。さあ、ここでおさらいをしてみましょう。最近どんどん変わるから、私なんかもどれが最新なのかわからなくなってきてます。現在の日本最高気温の記録は 41.1 度。埼玉県の熊谷市で、これは去年2018年7月23日に記録。そして日本2位は41度。こちらはね、3箇所あるんですね。1位との差は 0.1 度ですよ。で、これはね、2013年の8月に高知県四万十市の江川崎で記録されて、で、この時ね、全国で初めて40度台を4日連続で記録したっていう記録まであるそうですね。そしてそれに並んだのが昨年2018年、暑い夏でしたね。まずは岐阜県下呂市金山町で2018年8月6日に記録。そしてその2日後の8月8日、美濃市で41度になったと。結構これ記憶に新しいですね。多治見もね、暑いってずっと言われていますけどね、今の時点ではこれに次いで今 40.9 度。という記録になってますからね。まあここら辺までの差はね、みんな 0.2 度ぐらいしかないから、もうどこも暑いって感じですね。去年は本当に暑かったです。今年もどこかで記録更新はあるのか、できればないことを祈ります。多治見でも昨日のかき氷の日は何かイベントとかあったんでしょうか。かき氷の早食い大会とか、いや、考えただけでもこめかみがキーンとしてきます。子供の頃、家庭でできるかき氷機というのが販売されて、うちも買ってもらってやりましたね。あれもね、何回かやればもう気が済むから、何年かするともう使わなくなっちゃうんですけど、あれ画期的な機械でしたね。それまでは、お店屋さんで食べるしかなかった。大きな機械でジャッジャッと削ってくれて、この前どっかでね、レトロな機械見ましたよ。多治見じゃなかったかな、確か。人気のかき氷屋さんありますよね。あれなんかで知ってわざわざ行きましたから、私。そもそもかき氷を最初に思いついて作ったのは誰なんだろうか。そう思ったら知りたくなってちょっと調べてみました。歴史上の記録としては、平安時代に清少納言の枕草子で当てなるものに出てくるんです。当てなるものとは上品なもの、良いものということです。そこには金属製の器に氷を刃物で削った、削り氷と書いて削り火と。で、これに甘面ですね。甘かずらの茎の汁をかけたという表記があると。削り火に甘面入れて新しき金まりに入れたる。当時はかき氷は小刀で削るもので、特権階級しか口にできないものだった。藤原定家の明月記にも登場するそうです。そんな昔からあるんですね。氷はとにかく貴重品だったから、削り火は超高級菓子ってことですよ。だから徳川将軍に献上するということにまで発展するんですね。 昔は冷凍庫はもちろん冷蔵庫もなかったですからね。持ってくる間にどんどん溶けますよね。出発した時と届いた時の大きさはどれくらい違ったんでしょうね。甘ずらというのはブドウ科のツタ植物の樹液を煮詰めたシロップで、蜂蜜みたいなね、黄金色をしているそうです。まだ見たことないですけど、砂糖が入ってくるまでは甘みといえばこれだったんだとか。そして初めての日本でのかき氷店は神奈川県横浜にある馬車道で始まったと。1869年、明治2年です。かき氷がね、こんな古くて、しかも世界中にあったものだとは全く知りませんでした。シャッシャッっていう音と、ふわっっていう音。かき氷を思い出すとどうしてもこの二つの音が浮かんできます。削って、ふんわり盛る。きっと雪に見立てて、料理人さんがよく研いだ包丁で削ったんでしょう。もしかして大根のかつらむきに匹敵する技なんでしょうか。7月のいろんな食の記念日はあと数日楽しめそうです。
Sound Art Something Delicious
7月最終週のフィースト、ごちそうの旅でした。お腹はいっぱいになったかな。夏はもう食べたいものがいっぱいありますよね。いろんなものを食べるチャンスが多い。夏野菜もいっぱい取れるし、トマトとかいろんな種類がありますよ。こう糖度ってね、甘いね、どれくらい甘いとか、まあ、なんか聞きますけど、皆さんのお気に入りのトマトはどの種類でしょうか。家庭菜園の畑で野菜を作っていらっしゃる方も多いんじゃないでしょうか。自分で作ったものを食べる、これは嬉しいでしょう。まあ、夏といえばバーベキューなんか食べるでしょうし、家で採れた野菜をバーベキューで食べる、もう至福の時間ですね。やっぱり出かけていくのもいいですけど、おうちご飯もいい。家飲みとかね、あるじゃないですか。夏の夜長、冷えたビールをこうクーッと一杯。そして定番は枝豆。ちょっと親父メニューですかね。絶対夏に一回はやってるんじゃないです。新しいものを食べるのもいいけど、毎年この時期はこれだよねっていうのもごちそう。あとはね、あの人のこの時期のこれを食べたいとかね。あなたの7月のごちそう。あれまだ食べてなかったじゃないっていうのは今のうちに。いろんな人の笑顔と一緒にその食卓があるのが一番ですね。1ヶ月の間、7月、July をいろんな角度から楽しんでまいりました。新しい試み、これからもワクワクしています。めんめいくんからお便りをいただいておりましてね、3年目おめでとうございますということでね、ありがとうございます。また今回からプチリニューアルで番組構成がちょっと変化ですね、ということでね、そうなんです。変わっておりますので、またいろいろとね、お楽しみいただければと思います。そしてこの前からもお伝えしておりますが、番組終わった後に聞き直すことができるようになりました。番組の音声アーカイブです。聞き方は FM ピピのブログにあるサウンドアートのコーナーからお聞きください。毎回終了後にアップするページを開いていただくと、そこにその週の音声があります。ブログはピピのツイッターにも載りますので、そちらからもブログを開くことができます。残念ながらトーク部分のみですが、かかった楽曲リストもブログに載っています。 FM ピピブログで検索していただければ出てまいりますし、ピピのホームページからタグっていただくこともできます。ネットにつながってさえいれば、いつでもどこでも国の声がご一緒します。ぜひもう一度お聞きになると、また違った発見があるかも。今日のサウンドアート、いかがだったでしょうか。今日オンエアした楽曲は FM ピピのツイッターにて紹介しています。ぜひ一度ご覧になってください。そしてトーク部分の音声は番組ブログからどうぞ。サウンドアート Something Delicious、 今週の短い小旅行はここで終わりです。また来週一緒に出かけましょう。ご案内は国、音楽編集はディレクター梅田でした。それではまた来週。